皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、5月の半ばということなんですけれども、今日はパタゴニア創業者のインタビュー記事を中心にお伝えをしたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初はね、一つ、熱波というようなニュースになるんですけれども、アジア今年も熱波や洪水襲うということで、インドやタイ、バングラデシュが猛烈な熱波に見舞われ、中国やパキスタンでは大規模な洪水で多くの人命が失われたと世界気象機関 WMO が警告を発しているということなんですね。で、中国ね、広東省で豪雨による洪水で10万人以上が避難した。パキスタンでも例年以上の豪雨があって多くの死者が出る恐れがある。インドでは多くの地域で気温40度を超える。バングラデシュ、タイ、ラオス、フィリピン、ミャンマー、インドネシアの一部地域ですでに40度を上回っていて、人体への影響が増しているということなんですけれども、アジア諸国は昨年干ばつや熱波、洪水、暴風雨といった相次ぐ異常気象に苦しんだ。これまあ2023年ね、世界中であったんですけども、アジアも特にね、苦しんだということなんですけども、これ、気候変動によってね、こうした現象が頻度が高まり、苛烈に熾烈になっているというようなことをね、危機をもう本当にね、深刻化しているということかというふうに思うんですけれども、この WMO によると、アジアは昨年気象や気候、水に関連する災害の被害が世界で最も甚大であった。合計79件の自然災害で2000人以上が命を落とし、900万人が被害に遭ったということなんですね。これはもうかけがえのないね、お金には換算できない命を落とされる、あるいはもう本当にね、生活できなくなるというようなことになってしまいます。これをね、気候変動対策をやらないということはね、こういうことになってしまうんだということをね、改めて考えなければいけないなというふうに思いました。はい、パタゴニア創業者、イヴォン・シュイナードさんね、地球を救うということで、結構長めの、記事があったので、これ中心にご紹介したいと思うんですけれども、イヴォン・シュイナードさん、これ1938年アメリカのメイン州で生まれられたということなんですが、サーファーね、それから鷹匠、これは鷹を操る人ということなんですかね、クライマー、フライフィッシャー、鍛冶屋、さまざまな顔を持つということで、1973年にパタゴニアを創業した。で、2022年にはね、この、自身を含むシュイナード家が保有するそのパタゴニア社の発行済み株式のすべてを環境 NPO などに寄付したということなんでね、こちらの方も前も紹介したんですけれども、この ESG 経営の先駆けであるね、アメリカアウトドア用品メーカーパタゴニアということで、この、イヴォン・シェイナードさんのビジネスを手段に環境危機を警鐘を鳴らしてきたということなんですね。で、他人と競り合うのは苦手だった、ね、10代くらいから。で、自分の競技を楽しもうと考えてこられたということなんですよね。で、パタゴニア本社の敷地に、ブリキ小屋があって、これね、創業時のもので今でも当時のままということなんですけども、で、地球を救うためにビジネスを営むという人生の原点がここにあるということなんですね。で、フランス系カナダ人の家系で生まれたということなんで、7歳までフランス語だけで暮らしてた、ね、それであとカリフォルニアで引っ越したということなんですけれども、10代の時に、クライミングに出会って、そのクライミングの際に岩に打ち込む、ね、ピトンという、ね、機材を作ったということで、1970年には アメリカ最大の登山用具メーカーになったということなんですけども、このピトンがですね、岩にダメージを与えているということで、もう最も売れてるというものをね、製造をやめたということなんですね。で、クリーンクライミングという新たな登山スタイルに賛同の輪が広がったということで、環境被害を抑えるように消費者の行動を変えることができるというふうに学んだということなんですよね。こういう、ビジネスを通じて、あるいは試行錯誤を通じて、いろいろ学びがあるということを、それをまたビジネスに生かすということは、すごくいいことだなというふうに思いますけれども、で、地球のためにやはり品質を向上させるということで、その思いが、1973年パタゴニアの創業につながった、品質のね、悪なきこだわりっていうのは、やはり登山用具、これがね、人の精神に関わるということなので、そこから、育まれたということかというふうにね、書かれているわけなんですね。まさにその通りかなというふうに思うんですね。登山用品だけでなくてね、今本当に何でもね、危険と背中合わせ、あるいはね、事故が起こってしまったりするということをね、いろんなものが、命に関わったりね、社会をね、ダメージを与えるということになるんでね、このあたりは、全てのビジネスにね、考え方の基本としてほしいなというふうに思うんですけども、で、ビジネスだよね、どうしてきたかということなんですけども、参考にしたのは日本とスカンディナビア企業の経営スタイル、社員が同じ組織で長く働き続ける風土のある日本、社員の発言権を尊重するスカンディナビア、それぞれの良いところを見つつありたい姿を追求していったということなんですね。こちらの方ね、私たち日本の終身雇用とかね、そういうのが今こう否定的に 見られてはいるんですけれども、一つね、いい点があるということで、この、シュナードさんはね、参考にしたということと、やっぱりスカンディナビア企業がね、社員がね、ちゃんとね、発言する、そしてね、平等な立場でこういろいろね、追求していくっていうようなことをね、参考にしたっていうので、なるほどなというふうに思うところがあります。で、いろいろね、試行錯誤しながら、コットンね、やはり農薬など有害な化学物質をね、大量に使っているということで、オーガニックコットンに切り替える、あるいはポリエステルについても環境負荷を小さくできる方法があるということで、いろいろね、パタゴニア製品が改良されてきたということかなというふうに思います。で、有機農業を広げることで氷土を再生するとか、大気中の炭素を吸収させるというようなね、食品事業での希望の光も見出してきたということなんですね。で、これだらだらとね、続けるんじゃなくて、10年おきに革命を起こそうと意識してきた。季節ごとに移動する遊牧民のリーダーが時に移動する理由を戦略的に作るみたいにということなんで、人々は自分のやり方にね、固執して自己満足に陥ってしまってしまうんだということでね、企業に対応できないと思ったので、10年ごとにね、しっかり考えて、革命を起こしてくるというようなことを、まさにね、そういうことを実践されてきたのかなということだったんですが、なかなかね、この、期待の社会起業家、悩ませたのはやっぱり事業継承ということなんでね、ずいぶん前から、考えてきて、なかなかね、いい答えが出なかったということなんですが、企業が責任を負う相手は本当のところ誰なんだろうか、顧客か株主か社員かで、そのどれでもなかったということなんで、自ら持っていた株式をね、環境 NPO などに寄付したということなんですね。この同社の利益のうち、事業に再投資されない残りの利益は、地球を救うための組織に渡るということなんで、もちろんね、顧客とか株主とか社員も大切だし、それをね、基盤になっている地球環境をね、そこをね、改善していくために、寄付をするということかなというふうに思います。で、死んだ地球からビジネスは生まれないということがね、基本の考え方にあるのかなというふうに思っているんですけども、気候変動について学べば学ぶほど自然界のお先は真っ暗で悲観的になるよというようなことをね、おっしゃってるらしいんですけども、 まあ、私たちも、ね、気候変動対策、ね、随分、ね、取り組んではいるんですけれども、やればやるほど、ね、悲観的になるという要素はいっぱいあるわけではあるんですけれども、ね、でも、そこで諦めてはいけないんじゃないかとはいうふうに思うんですけれども、過剰消費が、ね、やっぱり止まらないということはあるんですが、際限なく消費 して捨てていくことを前提とした消費行動から前向きな変化を感じることもあるということなんですね。やはりアメリカでもね、一部の地域で若者たちが両親の使っていたパタゴニアの服を着るのが、クールかっこいいということになってるんでね、このお客さんに古着を勧めている、古ければ古いほど価値が上がる、ね、これが僕らのファッションということでね、あって今まあ、ね、若い人たちの価値観が随分変わってきてるんじゃないか、それはね、過剰消費を、ね、求めていく、古いものを、ね、しっかりと、ね、使っていくということが新しい、ね、まあ、スタイルになってるんじゃないかということなんですけども、若い人たちでね、やっぱりルールに従うのではなくって、ルールを破って自分のプレーをしよう、その方が人生はずっと楽しいっていうね、このあたりもね、私もなるほどなというふうに思ってね、まあ、あの人に迷惑をかけるとかね、社会のルールをね、破るというんじゃなくって、なんかね、こう当たり前のように考えている、あの本来あるべきでないルールもいっぱいあるので、それなんかはね、破って、自分でね、プレーすればずっと楽しいかなっていうのは私もね、そう感じるところなんですけども、で、魂を高揚させる食事への愛ということで、食べることが大好き、料理を作るのも得意だということなんですね。で、食べ物は単にお腹をいっぱいにして体に栄養を与えるだけでなく、魂を高揚させ世界をより深く理解する手助けをしてくれるものということなんでね。で、料理のスタイルは至ってシンプルだということで、このあたりもね、私もあの同じで、食べることは大好き、料理ね、作るのも、好きではある、もちろんね、そのプロが作るようなものは作れないんですけれどもね、本当にシンプルにね、焼いただけ、煮ただけみたいなもので、ね、本当に美味しいものは美味しいし、このね、料理本当にこう、ね、人生の基盤だというふうに思うんですよね。食べるものを、ね、しっかりとするということで、シンプルな暮らしをすると貧しくなるどころか暮らしが豊かになるというふうに、ね、おっしゃっているので、まあ、このあたりも、ね、すごく参考になるし、うん、結構私も同じようなね、まあ、比べるほどのものでもないんですけども、考え方かなというふうに思って、まあ、そのね、一汁一菜みたいなところともつながるのかなというふうに思って、パタゴニア、ぜひね、京都にもありますしね、パタゴニアに来てる人もいっぱい、パタゴニア服ね、着てる人もいっぱいいるので、参考にしてみたらいいかなというふうに思ってご紹介をさせていただきました。ということでね、今日の京都発温暖化防止は終わりたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。